ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容や、普段運転されている方が意外と知らなかったなと思ってもらえるような内容をお送りしております。4月は新年度、新学期の時期ということで、何か新しいことを始めたいなと思える季節やと思います。私も例外ではなく、4月から夫婦一緒になんですけど、テニスのレッスンを受けることになりました。で、そのきっかけといいますか、まあ前からテニスはやりたいなと思っていたんですけども、テニスラケットを借りて、でテニスコートを借りて、素人同士で打ち合うっていうのをやってはラリーが続かず、あまり面白くなく、そしてまた何年か経ってからテニスコートを借りて、テニスラケットを借りてやってみるというふうなことが続いて、昨年も同じようなことをしたんですけども、その時にやはりこれは素人同士打ち合ってもラリーも続かないなということで、教わってみたいなというふうに思っていたところで、まあ、今回 SNS を見ていたところ、行きたかったテニスコートのところのレッスンがあったので、それに申し込んでみたということなんです。で、久しぶりに人から物を習うということで、すごく新鮮でしたし、もちろん楽しかったですし、自分の上達ぶりもその1時間だけでも分かったので、これからどんどん続けていって、テニスがある程度上手くなっていけばラリーも続くようになるでしょうし、まあ、できれば試合なんかも出れるようなビギナー大会みたいなので、ミックスクラスで試合を出るというのを目標にちょっと頑張りたいなと今は思っております。そしてあと、人から物を教わるということは、人に教える時の勉強にもすごいなるんで、その点でも一石二鳥といいますか、テニスが上達するのと、あとは運転を教えるっていうことにも何かしらいい影響がある、まあ、学びがあると思いますから、そういったことでこれからが楽しみでもあります。ということで、今週のテーマ、運転中のイライラが自分のステージを示すということについてお話をしていきます。免許取り立てで車を運転する時っていうのは、ほとんどの方がドキドキして緊張の中車を運転すると思うんです。で、そういった時は周りの車をイライラさせたとしても、自分がイライラするっていうことはまずないと思うんです。それは運転に必死で、運転に余裕がなくて、他の車からの嫌がらせなり、そういったものがなくて、まあ怖いな、恐怖やなというふうに思うことはあるかもしれませんけど、人のことを見てイライラするっていうのはあまり感じないと思います。そしてその時期を過ぎていくと、心に余裕が出てきて、で周りの車、周りの交通が見れるようになってくると、そこでちょっとイライラしてくると、周りの車なり交通なりが目につくようになって、周りの車なり周りの交通なりの良くないことが目につくようになり、それがイライラと元になってくると。そして、まあ、イライラだけで済んだらいいんですけど、それが怒りとなって車の運転に悪影響を及ぼすということも出たりすると思うんですね。特に若いうちはそういうふうになりがちなんで、まあ、ものすごくスピードを出してしまったり、怒りに任せてアクセルを思いっきり踏んでしまったり、アクセルを空ぶかししてしまったりとか、まあ、そういったことをしたくなるのも若いうちの特徴でもありますし、車の運転が慣れてきたという証拠でもありますので、周りの車に対してイライラしてき始めてきたら、ちょっと運転に慣れてきたというふうに言えると思います。そしてその状態が続いていくんですけど、そのうちそのイライラするのにも慣れてくると思いますか、周りの車の悪い行動が、これはまあ年齢によるものもあるのかもしれないんですけど、だんだん気にならなくなっていくということです。で、気にならなくなっていくんですけど、やはり目に余るものに対してはやっぱり憤りを感じていくというふうになっていきます。まあそれがだんだん車の運転に慣れてきて、レベルが上がってきた、ステージが上がってきたというのも言えると思います。そして私はまあここまでは行ってないんですけど、そこまでは行ってないんですけど、他の車に対して憤りを感じても仕方ないなと、イライラしても仕方ないなというふうに分かって、ある意味悟りの状態にも近いとは思うんですけど、そのような状態で全然他の車に対してイライラしなくなってくるというふうなところまで行くと、すごいステージが上がってるなということやと思います。頭では私もそれ分かるんです。他の車に怒ったり憤りを感じても全く意味がないと、他の車に伝わるわけではないし、その人が改心してくれるわけではないので、それをしとっても意味がないと、全く無駄な行為でもあるんですけど、 頭ではそれは分かっていても、やっぱりどうしても心がそういうふうにイライラを感じてしまうと、人間の本能的なところもあると思いますけど、まあそういった部分を感じつつもある程度冷静さを保って運転するというのが必要になってくると思いますし、今言ったようにそういったものに全くイライラしなくなってくるというふうなことが上がりだとは思います。で、まあ私はそこまで言ってないということを先ほども言いましたけども、最近思うのがですね、合図を出さない人、合図を忘れてしまうというのは仕方ないんですけど、合図を忘れるっていうのは何かって言ったら、普段から合図をあまり出してないということもそうです。習慣になってないというのもそうなんですが、周りの車がいる。もっと言えば周りの車っていうのは人間が操作してますから、人間がいる。周りの人に対して合図を送ってあげると。そういうふうな意識ですね。周りの車に対して迷惑をかけないようにする。少しは周りの車が運転しやすいようにするという意識がないということにもなると思いますから、合図を出さないっていうのは私にとってはありえないと思います。まあ面倒くさいとよく言う人いるんですけど、指先を多少動かすことが何が面倒くさいんやというふうにも思ってしまうんですけど、まあそういったことをしてあげて、合図を出してあげて、他の車が通行しやすくするというのもあると思いますので、まあ忘れてしまうのはね、100歩譲っても仕方ないんですけど、あえて出さない、めんどくさいから出さないというのは、周りの車に対して仲間ではないというふうに言ってるようなもんです。周りの車は敵というふうなことを、まあ意識的にも無意識の中でも思っているということだと思いますので、それではやっぱり車の運転というのは楽しくないでしょうし、交通社会が良くならないので、ぜひ合図を忘れることなく適切に出し上げるということを心がけてほしいなと思います。ちょっと話がずれてきましたけども、今日のポイントとしては、だんだんイライラしなくなっていく、そして周りの車に対しては全くイライラしなくなっていくというのが車の運転の上がりでもあるし、まあそこまで行ける人も少ないのかもしれないんですけど、そこをぜひ目指してやっていきたいなというふうに思っております。ということで、今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。